皆さん、改めましておはようございます。秋山大地です。今日も皆さんと共に神様を分かち合えることを本当に嬉しく思っております。私は最近たくさんの勝利と敗北を見てきました。まあ、昨日は特に大坂なおみ選手、全豪オープン優勝、個人的にすごく嬉しかったです。あのように熱い戦いをして勝つ姿の日本人選手を見ると、すごく誇りに思う気持ちになります。同時に私は敗北を今週見ました。それはハウスメイトであり、私の同僚の新井浩君がインフルエンザに圧倒的敗北を、今週1週間苦しんでいる姿を見てきました。新井浩君は敗北しましたが、神様は必ず勝利をされる神様であることを今日分かち合いたいと思います。今日この聖餐祭の時間を通して、少しでも偉大な神様に近づきたいと思います。今日は勝利の主というタイトルで話していきたいと思います。共に聖句を読みましょう。第一サムエル記17章41節から47節をお読みします。第一サムエル記17章41節から47節です。お読みします。ペリシテ人は盾持ちを先に立て、ダビデに近づいてきた。彼は見渡し、ダビデを認め、ダビデが血色のいい姿の美しい少年だったので侮った。このペリシテ人はダビデに言った。私は犬か、杖を持って向かってくるのか。そして自分の神々によってダビデを呪い、さらにダビデにこう言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。だがダビデもこのペリシテ人に言った。お前は剣や槍や投げ槍で私に向かってくるが、私はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かう。今日主は私を手に引き渡される。私はお前を撃ち、お前の首をはね、今日ペリシテ軍の屍を空の鳥と地の獣に与えよう。全地はイスラエルに神がいますことを認めるだろう。主は救いを賜るのに剣や槍を必要とされていないことを、ここに集まったすべての者は知るだろう。この戦いは主のものだ。主はお前たちを我々の手に渡される。アーメン。この聖句は2019年、私が個人的に読んできた聖句の中で最も心砕かれた聖句です。この聖句が今私の胸に深く刺さっています。なぜなら神様は必ず勝利される神様で、必ず私たちを導いてくださる神様であることを確信する聖句だからです。今日私たちの中で神様は働いているのでしょうか。神様は今日も勝利されている神様なのでしょうか。今日私たちは神様の導きの中にいることを確信することはできているのでしょうか。今日偉大な神様の栄光は私たちの前に現れているのでしょうか。第一サムエル記の17章を通じて、イスラエルとペリシテ、ダビデとゴリアテの戦いが描かれています。イスラエルとペリシテは敵対関係にあって、身長が3メートル近くある巨人ダビデが勝負を挑んできます。その勝負は一騎打ちを行って、負けた方は相手国の奴隷となる、そのような戦いでした。イスラエルの民は ゴリアテを非常に恐れました。当時の王であったすごく体格のいいサウルもゴリアテを恐れ戦うことはしませんでした。この戦いを通して少なくとも2つのリスクがあったことを考えられます。1つ目のリスクは戦うことで命を失う危険性があったということ。もう1つは自分がもし敗北したとき仲間の旅が敵国の奴隷になってしまうということ。その死と民を思う責任が人々をより恐れに支配させました。この時の民の心はどのようなものだったでしょうか。あんな巨人には勝てるわけがない、絶対に無理だ、奇跡なんて起きない、希望なんてない、自分はどうせ奴隷になる、諦める思い、早く誰かに立ち上がってほしい、自分は責任を取りたくない。民の神様に対する信仰は失われて、希望がなく先が見えない状態でした。そのような状況の中で神様だけを見続けて立ち上がったのはダビデただ一人でした。今日の説教のポイントはただ一つです。今日のポイントはゴリアテを見るのではなく神様を信じる。ダビデとゴリアテは、この戦いは一見するとダビデが圧倒的に不利な戦いでした。ゴリアテとの体格差、兵力の差は圧倒的なものでした。3メートル近くある身長、50キロ近くある鎧を着て投げ槍を背負う完全装備のゴリアテがいました。兵士としての経験もゴリアテの方が勝っていました。対するダビデは羊飼いでした。ゴリアテはダビデの見た目を、美しい姿の美しい少年というふうに表現しています。この戦いはまさに巨人と少年の戦いでした。イスラエルの王であるサウルも戦いに行こうとするダビデを止めていました。誰しもがダビデの敗北を予想していたのかもしれません。あんな小さい少年に勝てるわけがない、戦いは終わった、私たちは死ぬまで奴隷だ。もちろんゴリアテ自身も自分自身が負けるわけがないと思っていたことかと思います。向かってくるダビデに対してゴリアテはこのように言います。私は犬か、杖を持って私に向かってくるのか。個人的にこのダビデのツッコミのような発言はすごい好きです。私は犬か。ダビデが持っていたのは剣でもなく剣でもなく槍でもなく、羊飼いとして犬を扱う時の杖でした。イスラエルの民もゴリアテも誰も神様を見ている者はいませんでした。神様を見続けていたのは唯一ダビデだけでした。ダビデは巨人であるゴリアテを目の前にしても全く恐れを感じていませんでした。ダビデだけが別次元にいて必ず勝利を与えてくださる神様を見続けていたからです。神様を見ていないイスラエルの民、そしてゴリアテ、神様を見続けているダビデ、彼らが見ていたものは全く異なっていました。イスラエルの民とゴリアテは二人のこの戦いを 杖で挑もうと向かっているダビデ、バーサス剣、槍、投げ槍で戦いに向かっているゴリアテ、このように見ていたことかと思います。しかしダビデだけは見方が違いました。ダビデはこう言います。お前は剣や槍や投げ槍で私に向かってくるが、私はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かう。ダビデは杖でゴリアテに向かっていたわけではありませんでした。ダビデは神様と共にいることでゴリアテに立ち向かっていきました。ダビデだけは信じていました。私たちのイスラエルの主がこの世界のどのようなものよりも力強いこと、その主が私たちに必ず勝利をもたらしてくれること、一切の疑いもなく信じていました。神様は必ず勝利する、神様は私たちを必ず導く、神様が共にいてくださるとき、こんなペリシテ人恐れる必要がない。このダビデの姿を見たとき、私たちにとって信仰の戦いがあることを感じます。私たちは今日、神様が勝利される神様であることを信じることはできるのでしょうか。ゴリアテを見た人は恐れ、立ち向かう力を失っていきます。神様を見て、神様が勝利される神様であることを信じたときに、神様は圧倒的な勝利を私たちに与えてくださいます。ダビデにとっての戦いはゴリアテを倒すことではありませんでした。ダビデにとっての本当の戦いは勝利される神様を心から信じることでした。ゴリアテではなくて神様を見たとき、神様は必ず私たちに勝利を与えてくださいます。今日私たちにとってのゴリアテは何でしょうか。目の前にいるゴリアテに心を奪われていないでしょうか。ゴリアテを見ることに圧倒されて、いつの間にか不信仰になっていないでしょうか。もしくはゴリアテを倒すことに必死になって、神様に頼ることを忘れて、自分の力で奇跡を起こそうとはしていないでしょうか。私たちの日本社会には本当にたくさんのゴリアテがいることを感じます。日常の中ではいつでも信じるか信じていないか、この戦いにあふれています。今日私たちは生活の中でゴリアテを見るのではなくて、神様を見ることができるのでしょうか。私がこの聖句に深く刺されたのは、誰よりも私自身が、神様は勝利される神様で、私たちを導いてくださる神様であることを信じることができないものだからでした。私が最も信仰のないものでした。私は神様の福音が日本に伝わってほしい、素晴らしい神様を一人でも多くの人に知ってもらって、神様を信じる生き方をしてもらいたい、そのように心から思っているつもりでした。しかし私が持っていたのは信仰ではありませんでした。私が持っていたものは信仰ではなく、ただ期待することだけでした。神様に働いてほしい、これだけ頑張れば神様は導いてくださるはず、神様は働くことを楽しみにしている、このような思いがありました。 しかしこのように期待を抱くだけで、神様がこの日本の地で本当に働く、そのことを信じきることができていませんでした。私はただ期待しているだけでした。心のどこかでいつも信仰でない思いがありました。この人に神様を述べ伝えることが恐ろしい。述べ伝えた結果、友情関係が壊れてしまうかもしれない。この人が導かれなかったらどうしよう。このような思いがいつもありました。私はこの聖句におけるイスラエルの民のようでした。いつでも恐れに支配されていて、神様が働いてくださるという信仰をいつも持っていませんでした。自分はこれまで神様が勝利する姿を何度も見てきたはずなのに、神様は私に何度も奇跡を見せてくださったはずなのに、私は神様を信じることができていませんでした。ダビデが神様を信じきっている姿を見たとき、私は自分の大きな過ちに気がつきました。そして深く心刺される思いでした。私は期待しているだけで、本当には信じていない。そのことに直面しました。このダビデの姿を見たときに、本当に悔しい思いになりました。昨年バプテスマが少なかったという現実がありました。神様の働きを見ることができていないという現実がありました。神様の働きが見られない、このことが純粋に悔しくて悲しかったです。この聖句のダビデとイスラエルを導いた神様と同じ神様が私たちと共にいてくださっているはずなのに、今神様の栄光が輝いていない。本当に悲しいです。だからこそ本当に変わりたいと思いました。本当に心から神様を信じる信仰を持ちたいと思いました。神様なら私たちに勝利を与えてくださる神様である、そのことを信じきることを決心しました。もう迷ったり神様を疑ったりはしない。私たちにはダビデとイスラエルを導いてくださった神様と同じ神様が共にいてくださっている。この神様が私たちに今年本当に勝利を与えてくださる。私たちが神様に対して本当に勝利を与えてくださるという信仰を持ったとき、必ず奇跡と勝利を与えてくださる神様であることを今日共に覚えていきたいと思います。恐怖を与えるゴリアテではなくて、神様を共に見ていきましょう。神様が必ず勝利してくださる神様であることを今日共に信じていきましょう。もう一つ聖句を読みたいと思います。第一サムエル記17章49節から54節。第一サムエル記17章49節から54節、お読みします。ダビデは袋に手を入れて小石を取り出すと、石投げ紐を使って飛ばし、ペリシテ人の額を打った。石はペリシテ人の額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。ダビデは石投げ紐と石一つでこのペリシテ人に勝ち、彼を撃ち殺した。ダビデの手には剣もなかった。ダビデは走り寄ってこのペリシテ人の上にまたがると、ペリシテ人の剣を取り、鞘から引き抜いてとどめを刺し、首を切り落とした。ペリシテ軍は自分たちの勇士が殺されたのを見て逃げ出した。イスラエルとユダの兵は立って時の声を上げ、ペリシテ軍を追撃してガイの境エクロンの門に至った。 ペリシテ人は刺し殺され、ガドとエクロンに至るシャーライムの道に倒れていた。イスラエルの兵士はペリシテ軍追撃から帰ると、彼らの陣営を略奪した。ダビデはあのペリシテ人の首を取ってエルサレムに持ち帰り、その武具は自分の天幕に置いた。神様が勝利することを信じて疑わなかったダビデはゴリアテを打ち倒し勝利します。ダビデとゴリアテ、体格差がある人同士の戦いでした。ゴリアテとしてはダビデと戦う際、当然剣もしくは槍で戦う合うものだと思っていたのかと思います。もしくは持っている杖でダビデは戦ってくることかと思っていたのかと思います。しかしダビデが実際に使った武器は石と石投げ紐でした。私は改めてこの聖句を読んだとき、ダビデがゴリアテに勝ったことは当然だったことだったのではないかと思う思いがあります。体格差がありました。ダビデが使ったのは石と石投げ紐でした。私は初めてこの聖句を読んだときに驚きに満ち溢れていました。ダビデ、まさかの飛び道具を使うのか。これにはゴリアテも予想できなかった。飛び道具を使えば体格差は確かに関係ない。ダビデは勝つべくして勝ったなって。もう改めてなんか初めて読んだときはダビデちょっとずるいんじゃないかなって思いました。飛び道具はなしだろう。なんか自分の男心としてはダビデにはちょっとかっこよく切り合ってもらって、もう圧倒的に神様の力によって剣で勝つみたいな、そういったことが思いが正直にあったことを告白します。しかし同時にダビデが石を投げたことはとてもリスクがあったことだなと感じます。もしダビデが投げた石がゴリアテに当たらなかったら、ダビデはものすごくピンチになったのではないでしょうか。そのように私はよく考えてしまいます。しかし神様のために戦う姿を想像したとき、ダビデは信仰を持ってベストを尽くしたなと感じます。ダビデは小石と石投げ紐を持っていました。それで戦うことが彼の持てるベストでした。彼がやるべきミッションは、その石をゴリアテに向かって投げることだけだったのかもしれません。投げることまでがダビデができるベストでした。投げた石が当たるかどうかは分かりませんでした。そのことに信仰があることを感じます。石を投げても当たるかどうかわからない。でも神様がこの投げた石を必ずゴリアテに当ててくださる。外れることなんてありえない。石が当たりゴリアテのことを必ず倒してくださる。ダビデにはこのような信仰があったことを感じます。ダビデが石を投げて神様を倒したように、神様は私たちも同じことをしてくれるのではないでしょうか。神様はダビデには行って、私たちには行わない神様ではないことを私は確信しています。今日私たちは神様のためにできるベストは何でしょうか。私たちが持てるベストを神様に捧げることはできるのでしょうか。 信仰を持って私たちがベストを尽くしたとき、必ず神様が私たちに勝利を与えてくださることを私は確信しています。今日信仰を持って共にベストを尽くしていきましょう。この300人ほどいる東京の教会で、私たちが一人一人がベストを尽くせば、必ず神様はそのことを見てくださっています。そして私たちの信仰とベストを尽くした姿、それらに対して神様は必ず奇跡を起こしてくださいます。今年は本当に一緒に神様の栄光を見ていきたいと思います。この東京の地で働かれる神様の偉大な栄光を共に味わっていきましょう。皆さんのことを心から愛しています。説教は以上です。ありがとうございました。それではこれから聖餐式の時間に移りたいと思います。聖餐式は私たちの罪と神様の十字架の愛を改めて思い出して、神様の偉大さを思い出す時間です。聖餐式のために共にお祈りしましょう。それではお祈りします。天にいらっしゃる愛する神様、今日はあなたの皆を心から賛美します。神様、今日もあなた様が私たちと共にいてくださって、いつでも私たちの罪を許してくださっていることを本当にありがとうございます。神様、いつでも私たちが恐れに負けて不信仰になってしまうことを神様本当にごめんなさい。神様、どうか今日私たちがあなた様のことだけを見ることができますように、神様、どうかあなたが共にいてください。今日どうか私たちにどのような罪、隠している思いがあったとしても、神様の前で明らかにされて、その罪が許されることを心からお祈りします。日々あなた様が共にいてくださることを本当にありがとうございます。すべてを愛する主であるイエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。